皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファノベンバーの田中です。
そして JH1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
早いもんで3月やりました。今日3月の3日ですからね。まあ何の日かといえば何の日でしょう。
まあひな壇飾られるおめでたい日ですよね。
そっちですか。私は耳の日っていうかと思ったんですけど、
ね、そっちか。
そっちだよ。
ストーパーズ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
メールいただきましたのでご紹介いたしましょう。
はい、
いつもありがとうございます。 JR6INO の藤井さん、あ、ポータブルランですね。ポータブルラン東京、藤井さんからいただきました。藤井さんの後にアットマーク出張中ですと書いてありますから。
なるほど。
ポータブルランなんだけど今ワンじゃないかもしれないですね。
あ、そうかもしれないですね。
とか他の方に行ってらっしゃるのかもしれません。
はい、
田中さん、小浜さん、こんばんは。TS520 のトランスバーターのご紹介をしたとき、電波が出せるかどうかって話ありましたよね。うん、そう、保証認定とかそういう話でしたよね。もともと今持っている TS520V は、JARDのスプリアス適合リストに載っているリグなのですが、JARDの基本保証を受けようとしたら、100W 改造の場合は、改造の方法を説明した文書、かっこメーカーが公表したものを提出を求められました。つまり藤井さんの持ってる TS520V なんだけど V じゃないという S になってるってこと分かりますこれ。
ああ、そういうことか。
もともとは S2001 が1本だった無線機なんだけど、 100W に改造したって S2001×2本になってる手段がね、
うん、
で 100W の出る無線機になってるってことなんだと思いますよね。
なるほど。
を求められました。ケウントに改造キットの説明書と回路図が欲しいことを理由とともにメールしたら、改造キットの説明書と520本体の取説、回路図がメールで送られてきて、それをJARDに提出して基本保証をしてもらいました。
ケウント偉い
偉いくれるんだ。
うん、
偉いな。帰って言う、普通帰って言うと思うんですけどね。
買うの？
いや、回路図とかは有料だと思うんですけどね。違いますね。取説とかも有料でしょ普通は。違うのかね。
無線機買ったら必ず冊子がタダで。
無線機買った時はついてくるけど、うん、無線機買った時じゃなくて取説って言ったら、取説ってほらやっぱり、
ね、例えば八重洲さんの場合は、うん、取説は全部オンラインでダウンロードでき
ます。あ、そっか、見れるんだ。今見れるんだ。今見れるんだ。そうだ、
うん、
昔はね、昔僕買った記憶があるんですよ。
ああ、でもそれはあるかもしれないですね。
僕昔ね、もう30年以上前、昔はね、
うん、
FT101 を中古で買って、
うん、
取説がないんで取説で買った覚えがあるんですよね。
なるほど、
うん、
そ
っか。まあ今だったらオンラインで見れるから、それはただでも見えるじゃないですか、うんうんうん、だけど昔はそういうのがないから、やっぱり製本したり印刷したりのお金は変わりますよね。
確かにね、
うん、でね、取説代やっぱ1000円ぐらいだと思いますよ、
ね、ああ、なるほどね、うん、そっか、
はい、次行きましょう。
はい、
送られてきました。それをJARDに提出して基本保証をしてもらいました。
うん、
トランスバーターのことは私も気になり、JARDに問い合わせしましたところ、うん、TS520 に50メガ帯が付加された 体制や工事設計書などに記載の上お申し込みください。ご人目は動くようにしろっていう、まあ、できるように工事設計書を書けっていうことです、
ね、なるほど。
ブロックダイヤとか書くっていうことですかね、
はあはあ、
とのことでした。ガイドによると技的改造機器または技的機種プラス付属装置等のようです。やっぱり付属装置になるんです、
ね、はいはいはい、はい、
あの後ろにこうひょってもう一個はあのブロックをつけて、うん、その後ろに五人目のアンテナがついたようなブロックになる
ということなんでしょうね。
ことでしょうね、これならスペアのデータなど不要なので割と簡単に保証を受けられそうです。
あ、そうなんだ。
勉強になりますね、
うん、
まだ出張はありません。3月3日の放送も出張先で聞くことになりそうです。今日この放送は多分どこかの出張先で聞いていらっしゃるということですね、
うん、
ありがとうございます。そうですか、なるほど、こういうことだったんですね。
ね、今の包括免許とか、まあ、いろいろとなんか言われてるじゃないですか。
ああ、はいはい、話題になってきました、
話題になってきましたよね、うんうんうん、でこういったことも今後どう変わってくるのかちょっと気になる話ではありますけどもね、
うん
うん、
包括免許の話出たんですけど、包括免許になると結局何の無線機使ってもいいってことになるわけ、まあ、変な言い方ですけど、
まあ、おそらくアメリカもそうなってるように日本もそうなってくるんじゃないですかね。
そういうことですか。まあそうすると一応その昔のはそのスプリアス的に無理だとしても、今売ってる無線機ならば、あの、まあ、何を使ってもそれをわざわざ申請しなくてもいいということになるんですかね。
そうですかね。まあ、今問題になってるのは無線機そのものというよりはその運用方法とか運用内容の方がちょっとこう怪しいのもそうありますから、
うん、この前のハガキとかああいうやつね。
そうですね、うん、だそっちの方になんか比重が移ってきてるような気もしなくもない、
うんうん、ただその包括免許が許可されればですね、うん、無線機の売り上げは上がるでしょうね。
おそらく、
おそらくね、
うん、
あの隔たりがなくなるから、 あれ買ってみようかなってパッと買える、買ったらすぐ使えるってなれば買いますよね。
そうですよね、
うんうん、
これが申請とかが絡んでくるとちょっと面倒くさいし、うん、もう今のでいいや、
うん、やめようかなってなりますよね、
うん、
だから業界にとってはいいことですよね。
そうですよね、
うん、まあ業界にとっていいことだったらぜひやってもらいたいと思いますけどね、行政の方でね、うんうん、藤井さん今日もまた面白いメールありがとうございました。藤井さんまだねネタ持ってると思いますので話したいと思いますね。さて、私の活動報告久しぶりにさせていただきたいと思いますが、
はい、
車に無線機をつけました。
お
すごいでしょ。私としてはねかなりね、仕事をしたなという気でいるんですけどね、
うんうん、
でつけた無線機は前この番組でも言いましたし YouTube にも上げたんですけど、ハンディ機ね、
はい、
あのアルインコのちっちゃいハンディ機、
うんうん、
あのハンディ機にあのトグルスイッチをつけてモービルシーンをしたって話を番組でしたし、 YouTube でもそのスイッチがついた場面を見えるようにしてですね乗っけたりしたんですけども、うん、あの無線機をつけました、
はい、
で詳しくは今日はあの尺がもうないんで、お話はできないと思うんですけども、
うん、
それで一応ね 5W 出るようになりましたし、アンテナもハッチのところにつけましてですね、まあ大したアンテナじゃないんですけどもつけまして送信もできます。で430を聞きながら車に乗るときは走ってはいるんですが、
はい、
430のメインちゃんがガラガラで、聞いててもスーッと静かになったまま、
実はそうなんですよね、
ままなんですよ、
静かなんですよ、
そうでしょ、
そう
そうなんですよ。でなんか無線機作って意味がないなと思ってるんですよ。
うちもよくねメインワッチしてるんですけども、あんまりね喋らないんですよ。
そうなんですよね、
うん、
なのでどうしてもそうなっていくと無線機つけた意味がないんで、私の場合は航空無線をずっと聞いて走ってます。
あ、まあ、音ね聞こえるからね、
そうそう、しょっちゅうなんかね聞こえるんでね、
うん、
楽しんでそっち聞いちゃってますけどね、
うん、
そうなんですよ。じゃあ小浜さんもその430のメインがガラガラ状態はあの経験してらっしゃる。
そうですね、
車では
まあね、あのこういう無線機を積んでですね、空に浮かんでる気球から出てくる電波を聞くというのもこれまた一つあのおつなもんじゃないですかね。
やりましょうかね。では音楽です。ラッキーセブン、マルタが演奏してます。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気、
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富、 富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりました、
はい、
今日はまずこちらのメールを紹介したいと思います、
うん、
田中さん、小浜さん、ご無沙汰してますから始まってます。
ありがとうございます。
JO1FHM 鳴島さんからです。いつもメールありがとうございます。
ありがとうございます、
昨年はバグキーデビューを果たし、もう電気ネタはないだろうと思っていたところ、
はい、
ネタが転がってきました。
おお、
いいですね。ネタっていうのは転がってくるもんなんですね。
転がってくるんですよ、きっと
年明け早々に近所の電信大好き OM さんたちと3年ぶりにアイボールを楽しみました、
はい、
毎度のことながら電源を持ち寄っての電信談義です。電源持ち寄るんだ。
想像つかないんですけどね。俺こんなの使ってるんだぞっていうことですね。結局そういうことですね。
あの、相当意識しないと持っていかない物ですよね。
そうですね、持っていかないですね。
普通無線機ぐらいだったらあるかもしれないけど、うん、電源はなかなか、ね、うん、意識しないと持っていかない
です、ね、マイク持ち寄るってことはまずないですからね。
ないですね。
ないですね。
ないですね、うんうん、うちハニーこれ使ってる
のはないですね。ないですね。
でその中で自作の複式電源を持ってこられた OM さんがおりまして、うん、みんなで複式電源を自作しようと意気投合したんでした、うん、
はい。
そうなるのっていうのもなかなかすごいんですけども、
いやでも自作家の人たちが多いっていうことですね。
そういうことですね。
いいことですね、
うん、早速ホームセンターに行き部品を調達です、
うん、
まず10センチのステンレス定規、
おー、
なるほど、はい、うん、で鉄のアングル、
うん、
木の台座、
うん、
これで合計530円。
安いね。
で複式は構造が簡単なので、うん、さっさと組み上がりました、
うん。
メーカー品の複式電源だと接点間隔などを調節できる機構がありますが、
うん、
この複式は一切そんな機能はありません。
はいはい、
はい、そうつべこべ言わずにそのまま叩けとばかりの完全無調整電源です。あ、
そう、それがいいんですよ、うん、機械に人間を合わせ込むってことですよね。
そうですよね。
普通は調整ができるっていうことは自分に機械を合わせさせるわけですから。
そうですよね。
今回逆ですよ。人間の方が合わせに行くんですよ。
頭使ってボケ防止にいいかもしれないどうでしょうかね。
いや、いいかもしれない、
ね、え、でですね、とても軽量ですのでそのままでは左右にずれてしまいます、
うん、
この気持ちは分かります。電源って、あの、
そうそうそう
そう、今前にもね、この電源あるんですけども、
うん、
これを使おう、まあ、使おうと思ったら人差し指でですね、うん、電源を押さえてこういうふうに、
は
い、うん、親指と中指でこういうふうに、うん、なんか押さえないとダメじゃないですか。
そうそう、縦振れなんかでも、
うん、
台座のところに重いものが入ってるんだよね、あれね。
そうです。
で、ね、そう、私の持ってる佐藤パーツのはちょっと変わるんで、やっぱり左手で押さえながらやってます。
あるお嫁さんの電源なんかは大理石を仕込ませたりだとか工夫してますよね。
お金持ちですね大理石なんてね
いや、ハムフェアでよく売ってますよ。
あ、そうですか。
うちもあの1個買って使ってますけど。い
い、高級品ですね。
高級品で、はい、シリコンで滑らないよう な, なんかこう足がついててですね、これがいいんだって。
やっぱりそうなるとやっぱ持ち寄るんですよ。そういうのになると俺大理石なんだぜって持ってくるわけですよ。
そっちか。
そっちですよ。よくわかりましたよ。
あ、ちょっと自慢したくなる、
ね、そうそう、そういうことですね。
大理石は自慢したくなる
よね。大理石は見せたいけど裏にコンクリート入れたらもう見せないですよね、普通はね
そうですね、
大理石は見せたいです。
なるほど、
うん、
で、まあ、軽量ですと、で、はい、ずれてしまいますということで左右から別の電源で挟んで固定しましたっていうのはどういうことなんだでツイッターで動画アップしたっていうことでこれアドレスが載ってるんですけども、
はいはい、
海外の方からバンドごとに定規の長さを変えるのかいとか。
面白い、すごいユニークな。
面白い ね,
ね、
そんな発想なかったな、うん、アメリカで使うには 2.54 倍しなきゃね、つまり1インチは 2.54 センチなのでという、
うん、
なるほど、
面白い。
面白いですね。
あ、そう、海外の時はその、スチール製の定規はインチの書いてるやつじゃダメだってことですね。
そういうことですね。
センチじゃダメだってことですね、
などとユーモアあふれる反応がありました。
面白いな。
面白いですね。
でバンドごとにしたらさ、あの斜めがやったら40センチ上位じゃなきゃダメとかそういうことでしょ。
あ、面白いです ね。40センチやりにくいだろうな。
40センチ長すぎるよね。21って言うと15センチ上位でいいとかね。
なるほど、
そういうことですよね。
その後ですね、ローカル局の JS2BJM 局からアドバイスをいただき、
はい、
長さ20センチの薄板をそこに取り付け重量化せずに固定することができるようになりましたということで、これもアドレスが載ってます。
うん、
これでも合わせて630円。
安い。
自作の電源で和分更新するとめちゃくちゃ盛り上がりますね。それではまたお会いしましょう。無線は自作で楽しくなるということでありがとうございます。JO は、FHM 成島さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でね、うん、実はその後気になる推進がありまして、
はい、
うちの奥さんに電源を見せてこれ630円で作ったんだと自慢したところ、完全に呆れた様子で、はぁ、電源なんて次から次へと増やさないでこれだけでいいじゃないとありがたいお言葉をいただきましたと。
コウマさんどう思います、これ。
あ、まず見せない。
ああ見せない、
もうだって分かんない。見せだってね、
見せだって分かんないね。
ええ、うん、見せて分かるところに持っていかないとね。だから、この OM の方のところに持っていってやる方がいいんですよ。
いやでも成島さんのところ奥さんと仲がいいから、
うん、
ね、こういうの作ったんだよって見せたかったんだと思うんですよ。
うん、
うちは仲そんな良くないから見せないし、まあ、小浜さんの言うね、見せてもしょうがないっていうのもありますしね。
まあ猫に小判ってやつですかね。
ただまあ、こういう電源とかだったらちっちゃいけども、うん、アンテナとか作ってると見せなくても見られちゃうじゃないですか、どうしたって。そんなことないですか。
もうね、クレームというかまた作ってんのって、
うん、そうなります。
そうなるんですよ。
そうなんです。
実はそうなってる物が今うちの後ろにあるんですよ。
今後ろにあります。今度、はい、ゆっくりとこれやりましょう。
ゆっくりと、ね、何なのこれはと、
うん
うん、しかもこの下のやつ、まあ、3D プリンターで作ったんですけども、
うん、
14時間かかってるんですよ、この1個作るのに。
あ、それがカタカタずっと動いてるんですね、プリンターがね、
はい、家でね。
でそれ奥さん見てるわけだ、はい、プリンターが動いてるな。
そう、どういうこと、
どういうことってなりますよね。いや、うちもアンテナ作ってる時はね、よく言われましたよ。そんなアンテナ作ったってね、台風が1回来たら壊れて終わりになるんだよ。そしたらね、二度と使えないんだったらね、最初からねメーカー製の買った方がいいんじゃないのってよく嫌味を言われましたよね。
なんかね、納得できないですけども。当たってんですよね。
当たってるだけに悔しいってい
う。そう、まあ、そんな感じでですね、成島さんありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、自作の方、先ほどまあ紹介ありましたけども、紹介あったというか無理やり話がつながっちゃったんですけども、
はい、
自作のですね、うん、グランドプレーンアンテナ、こっちが昔手間あるんですけども、まあ後で写真でね、載せたいと思いますけど、
これ昔見ました。
昔、うん、はい。でも納得ができなかったのはですね、このペットボトルの中身が有効活用できてないじゃないかと。
うん、だからこの中にお茶入れていけばいいじゃないですか。
もう穴開いてる
から、ね、穴開いてお茶入らない。
そうなんですよ。でなんとかならんかなということで、とうとうこれですよ。そう、ペットボトル の端っこをこうぶった切ってですね、こうねじ込んで開けたり閉じたり、
すごい、ね、
ええ、
その中にいろんなものが入るような、はい、昔もありましたよね、四角い 木かなんかの中に、
ええ、
無線機が入るよっていう、
はい、
四角いコイルの、ね、
はい、
アンテナがありましたけど、
実は目の前にあるのは昔木の中に入ってあったやつなんですけど、今それがですねペットボトルになって復活ですよ。
そうですか。
また詳しい話は次回やると思いますね。
今度やりましょう。ありがとうございます、
はい、
で音楽です。ファシネーション、マントバーニーオーケストラの演奏です。どうぞ。
外パーツ、
砂糖パンツ、砂糖パンツ、砂糖パンツ、
パンツじゃないよ、砂糖パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、砂糖パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は q qsy785@yahoo.co.jp、 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
さて2月はプレゼントが2つありました。1つはゲストの原口さん、
はい、
いただきましたキットの マニピュレーターという、ね、あの横ブレの電源っていうんですかね、
はい、
あれのキットが1つ、それからもう一つは、もう一つはっていうかもう何個かなんですけども、うん、小浜さんがウクライナから仕入れた真空管っていうのがありまして、うん、
はい、
2月末までの応募で締め切れさせていただきました、
はい、
そして当選の発表はしません、発送を持って、返させていただきます、はい、というのは例えばね、小浜さん真空管当たりましたよってここで言っちゃうと、小浜さんっていう方がね、うん、あの人当たったんだいいなと、たかられちゃったりするから困るじゃないですか。
そうですよね、
これも個人情報ですからね、
はい、
誰がたからが当たったとかの、うん、なので、当選は発送を持って返させていただきますということで、はい、3月中にお送りしますんでね、多分3月末までつくと思いますんで、うん、つかなかったらすいません、外れたと思ってください
、はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、先ほど活動報告の中で私一つだけ漏れたことがありまして、この最後の時間に少し、うん、言わせていただきますとですね、
はい、
行ってきたところがあります、
はい、
博物館好きなんでよく行くんですけども、うん、所沢の航空公園の中にありますですね、難しい名前なんですよ、航空発祥記念館っていうのかな、うん、我々はよく航空博物館って言っちゃうんですけども、航空公園の中にある航空博物館というところに行ってきました、はい、
うん、
ここはねずいぶん前にも行ったことあるんですけど、まあ飛行機好きにはたまらない、そして、無線に全然関係ないことはなくてですね、ちゃんと管制のシステムみたいな古い機械が置いてあって、
なるほど、
うん、そこの横にですね VOR とかです、要は電波工法ですね、
うん、
飛行機がどういう電波でこう工法があって飛んでいくかっていう説明なんかもあるんですよ、
うん、
そういうのを読むと、あ、こういうふうに電波を受けてね、飛行機が飛んでいけるんだっていう勉強にもなるんで、そんなのもう一回読んできたりしましたけどね、うん、行ったことありますか？
あります。
面白いですよね。
面白いですね、うん、子供と一緒に
ね、
で
シミュレーターなんかもありますからね。
ありましたね。
そうね、操縦できるんですけども、やったことあります？
あれね、人気があってやれなかったなと思うんですよね。
混んでるんですよね。
混んでるんですよ。
私ね、この平日行ったんでガラガラでした。
本当？
もう誰も待ってないので、もう座ってすぐにはどうぞやってください
飛ばせました？
飛ばせました。
あ、よかった。
で、5つのコースがあるんですけども、どれがいいですかっていうか、最初1つね、じゃあこれにします、羽田空港を選んだんです。で、終わったらまだできますけどもって言うんで、
うん、
で結局5コース全部できちゃったりして、
やったわ。
待ってないの、後ろに誰もだからできたんですけど、でもね、難しいですね。それとね、アクションがつくんでちゃんと椅子なんかも動くんですよ。
あ、そうでしたっけ。
操縦してるとちゃんと椅子もこうそれに従って動いてる、こう自分が動いてるようになるんで、
はい、
最後に操縦した小型飛行機なんか揺れちゃって揺れちゃって酔いました。
あ、そんなに
気持ち悪くなりましたね。
あ、
まあ、皆さんお時間があったら行ってみてください、
はい、
さて最後、セーリングという曲、クリストファー・クロスが歌ってます。この曲聴きながらお別れです。3月はね、最終週もありますね、
うん、
ね、計3回番組ありますんでお楽しみに、
はい、
ではまた3月の半ばにお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、藤無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。